おはようございます、今日はイザヤ書の34章から、見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝する時を与えてくださりありがとうございます。これから御言葉をいただいていきます。イザヤ書という、難しいところでもありますが、そこから神様の御心をよく読み取り、また私たちの信仰生活に生かすことができますように、主の導きを豊かにお与えください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の34章というのは突然に、週末のことが書かれています。でその週末のですね、特に裁きですね、神様の裁きということが書かれてきます。で2節から読んでいきますと、主がすべての国に向かって激しく怒り、すべての国になんですね、敵に。で今までこうアッシリアというのがあのユダの敵としてこう示されていますけども、ここでですね、すべての国に向かっていってます。でそのすべての軍勢に向かって憤り、彼らを聖絶し虐殺されるに任されたからだ。彼らの殺された者は投げ捨てられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその地によって溶ける。天の万象は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その万象は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から実がしぼんで落ちるように、という言葉が出てきます。あの非常に恐ろしい光景が描かれているわけですね。でやがてそういう時が来るのだということがこう書かれているわけです。でなぜこのそういうふうにですね、あの滅ぼされていくのか、なぜ人はそのように神様の裁きを受けるのかですね。それが一節に、原因って言いますかね、一節に、国々を近づいて聞け、諸国の民を耳を傾けよ、地とそこに満ちているものよ聞け、世界とそこから生え出たすべてのものよ、という言葉があります。聞けってあるんですね。耳を傾けよ。神様の御言葉を聞かないと、また聞くということはただ聞くということじゃなくて、聞いてそれを信じる、受け入れるということです。それがないと結局は滅びてしまう。だから私たちの信仰もイエス様を信じ受け入れないと滅びてしまうのだということあります。ですから私たちにとって御言葉を述べ伝えるということは大切であり、また私たちが救いを与えることはできないわけですけれども、でも私たちにその言葉を伝えよという神様の命令があるわけですね。でこれはもちろん救いに関しても、御言葉を聞かなければ救われないの、御言葉を信じ受け入れないといけないのだということなんですけれども、じゃあ私たちはどうなんでしょうか。御言葉を聞くことの大切さっていうのがあると思います。コロサイ人への手紙の一章を開けていただきますか。今あの祈祷会で学んでますコロサイ人への手紙の手紙です。新約聖書の401ページです。新約聖書の401ページ、コロサイ人への手紙一章というところがあります。先週ちょっと学んだところなんですけれども、コロサイ人への手紙の1章の9節からお読みいたします。これちょうど先週の祈祷会の箇所です。1章の9節から、こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように、 神の栄光の支配によるよりあらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますようにとあります。ちょうど先週の祈祷会の箇所で、まあ、祈祷会に出られた方は、まあ、復習と思ってちょっと聞いていただければいいんですけれども、9節にあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますようにという言葉が出てきます。神様の知識に満たされますように、神様について知るということがとても大切なんだということです。私たちはやはり、まあ、知識を持つためにはどこから知識を持つかというとやっぱり聖書です。だから聖書に聞く、神様の御言葉を聞くということはとても大切なことなんですね。聞くことによってますます神様に対する知識が増してきます。今日の日曜学校がちょうど三位一体の話で、子供たちに三位一体の話ってすごく難しいですよね。いろいろ苦労されておりましたけども、三位一体という、三位一体わかりますよね。神様はお一人です。でも聖書を読んでいくと、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる御霊、この、まあ、三人といいますかね、の方がおられるということがわかるわけですね。でも一人なんですね。一人だけども三人の人格を有する。で、本当に難しいと思います、これは。じゃあそれをどうやって理解していくか、聖書です。聖書を読んでいくと、それが本当に理解してきます。ああ、神様の働き、子なるキリストの働き、聖霊の働きっていうのは、こういう働きがあるんだなっていうのが分かってきます。知識が豊かに、ますます、知識が増し加わりますように。知識を増し加えることはね、とても大切なことなんです。知識を増し加える、聖書の知識を増し加えることはとっても大切なんです。だから礼拝でも学びます。ですから祈祷会、聖書研究会、いろんなですねことを通して、コーヒーアワーとか通して聖書を学んでいくことによって私たちの知識は増し加えられてきますですね。もちろん信仰は知識ではありませんけれども、でも知識がないと信仰は養われていかないんですね。そして10節見ますと、その知識が増し加えられることによって、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。神様に対する知識が増し加わることによって、で主にふさわしく歩むことができます。あらゆる点で主に喜ばれることができます、うん、皆さん、この前新聞読んでて一つの言葉にちょっと引っかかったんですけど、老害って知ってます？老害って聞いたことあります？老人の老に害。その新聞にはですよ、なんで老害かというと、とにかく老人の話は長い、同じことばっかり言う、何でしたかね、同じことばっかり言う、同じことを繰り返して言う。そして若い頃は、私の昔は良かったで、それがいつの間にか説教になってくるって言うんですね。でこれを老害って書いてあるんですよ。どう思います？確かに老人の特徴はそこにあるかもしれませんが、それを害と言うんですね。こうだから老人、その悪いっていう考え方なんですよ。今今度また精神障害者のまた集会をするんですけども、精神障害なんですね。で、発達障害、害をつくんですね。害がつくっていうことは悪いっていうことですよ。だからそうなった人は悪いんだっていうね、なんかそういう考え方があるんですよ。これはキリストが喜ぶ歩み方でしょうか、喜ぶ考え方でしょうか。 私はそういういろんな病気を持って生まれた人、精神的にも身体的にも、でもそれは神様の許しのうちにあると思ってます。世の中の考え方は親の因果がここに移りでしょ、親がこうしたからその罰としてこうなったのか、本人が悪いからこうやってその罰としてこうなったのかという考え方を持ちます。でもイエス様が目の見えない人に言われたのは神の栄光が、ね、現れるためって言ってます。ということはその人がそうなったことは神様がそうされたということです。そういう、それを許されたということです。それを私たちは、ね、ちょっと病気だから害をつけるんですね。悪いことだと思ってきます。そういう考え方っていうのはこの世の考え方です。だから昔はね、そういう病気、いろんな病気があった時にもう家の中に引っ込んで外に出さないとか恥ずかしいとかいう思いがあるわけですね。でもそれはこの世の考え方です。聖書を本当に学んでいくとそれは違うってことがわかります。神様はそういう障害を持った人たちも一人一人を愛されているということがよくわかります。そういう目の見えない人に対するイエス様の憐れみ心ですよね。今はツァラートに侵された人に対する神様の憐れみの姿を見たときに、愛する姿を見たときに、私たちがね、この人は悪いから障害者だ、害なんだという考え方っていうのは持つことはできないと思います。それをどうして私たちがそういうふうに思えるようになるか、聖書からです。聖書からです。私の言葉を聞け、聞いていったときに、世の中の考え方とは聖書の考え方は全く違うってことがわかるんです。世の中は効率主義です、ね、大きいのがいい、強いのがいい。でもイエス様の考え方は本当にこの貧しい人、力のない人、そういう人をすごく憐れんでいることがわかります。それはどうして知ることができるでしょう。聖書からです。聖書を通してです。私たちは聖書を読むときに神様の心を分かっていきます。だから聞くことが大切なんです。そうじゃないと、聖書を読まないとどうなるか、世の中の考え方がどんどんどんどん入ってきて、世の中の考え方で人を評価してしまいます。人を見てしまいます。この人はこうだからダメなんだ。でも聖書は本当にそう言っているかということは、やはり私たちは聖書を通して見ていかないといけないんだと思います。だから聖書を読むときに、主にふさわしく歩むことができる、あらゆる点で主に喜ばれ、私たちの考え方、行動が主に喜ばれるようになっていくんだということです。で、11節には、あらゆる力をもって強くされ、どういう力なのか、あらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいることができる。忍耐できる。御言葉、聖書の言葉をこう読んで学んでいくときに、神様の喜ばれる歩み方をしていくときに、そこに忍耐が出てくる。神様の喜ばれる歩みは忍耐である、耐え忍ぶことであり寛容である。寛容というのは、どんな人も受け入れる寛容さです。イエス様はどういう方でも受け入れてますよね。そしてそのことが分かったときね、その時に私たちはなぜ感謝できるのかといったら、12節にあります、生徒の相続分に預かる資格が与えられているからです。生徒に与えられた相続分って何かというと、御国において私たちが受ける相続です。イエス様がね、私は場所を用意しに行くって言われました。私たちが天の御国にいることができる場所があるんだということです。それが相続分なんですね。旧約ではヨシュアに率いられたイスラエルの人たちがカナンの地に入ってどうしたかというと、じゃあ何々族はここ、何々族はここというふうに分けていったんですね。それ、その約束の地で、 相続されたそれぞれ部族の土地があるわけです。私たちの天の御国に相続する場所があるです。だから感謝できるんです。私たちは天に行くことができるということです。死んでも私たちには天国に行って私たちの住む場所があるんだ。だから私たちは感謝できるんだってことです。それどうしてわかりますか。やっぱ聖書からなんです。聖書を読んで聞くっていうことが大切です。だから聖書は定期的にいつもこう読んでいく、そして聖書を学ぶという機会をますます持っていくってことが大切なんだと思います。聞かなければイエス様を信じることはできません。聞かなければ主に喜ばれる歩みをすることはできません。聞かなければ主の力、そして忍耐する力、寛容である力が与えられません。そしてまた聞かなければ将来どうなるかということに不安しかなくなってくる。やがて私たちが行くところはどこなのかがわからない。でもそれは全部聖書を通して私たちにはわかるということなんですね。だから一番大切なことは聞くということなんです。だからイザヤ書の今34章を見てますけれども、一番大切なことは何か、もう一回イザヤ書に戻りますけれども、あ、すいません、今ちょっともう一回ちょっと戻ってください。コロサイ書に、コロサイ書の1章の、13節です。13節です。私たちにはやがて天において私たちが相続する土地はあるということと、もう一つ1章の13節にですね、御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたってこともあります。これ救いなんですよ。これ救われるってことがどういうことかっていうことをよく表している言葉です。それまでは暗闇の中にいたんです。私たちはイエス様を信じる前は暗闇の中にいたんです。暗闇の中にいて苦しんでいたんです。でもイエス様を信じるということは、暗闇の場所から御子のご支配の中に移してくださるっていう、ここに移してくださるっていう言葉があるんですね。場所が違ったってことです。今までここにいた場所な、ここにいたのに、暗闇の中にいたのに、そこから私たちは救い出されて神のご支配の中に移されたということです。これが救いですですね。だから私たちはもう暗闇の中にいないんです。暗闇の中にいないんです。だから霊的な場所に移されて、だから霊的な教えが心に入ってくるわけです。聖書の言葉が私たちの心に入ってくるのは暗闇にいないからです。神のご支配の中にいるときに聖書の言葉が本当によく分かってきます。でも暗闇の中にいるときは聖書の言葉がわからない、理解できないんです。それは霊的な力ですということを思いながら、もう一回イザヤ書に戻ります。イザヤ書の34章に戻ります。やがてあなた方は滅びの場にいますよ。だからそこから救われるように、救われるために神様の御言葉を聞かなければいけないと言ってるんですね。で、2番目に五節にですね、誠に天で私の剣は地に浸されている、見よ、これがエドムの上に、私が聖絶すると定めた民の上に下るとあります。で、この五節からですね、しばらくエドムっていうことが出てきますね。エドムっていうのはイスラエルの下の方にある国です。エドムで、エドムという国を一番最初の人はエス、あ、ごめんなさい、エサじゃなくて、何したっけ、エサウです。ヤコブのお兄さんです。アブラハム、イサク、ヤコブと続きますけど、ヤコブのお兄さんがエサウです。で、エドム、エサウはエドムという地に住んだのでエドム人と呼ばれるようになってきます。で、彼の子孫がずっとエドム人として栄えていくわけですね。で、なぜエドムをここで、が出てきたか、一つは神様の敵として象徴的に出てきております。で、エドムはですね、 イスラエルに、このイザヤの時代にはイスラエルに侵入して攻撃してます。でエドム人っていうのはイエス様の時代には何と呼ばれたかというとイドマヤ人です。イドマヤ人というとそこから出てきた有名な人はごめんなさい、ちょっと待ってください。エドム人のサウル、ヘロデホですね、ごめんなさい、ヘロデホです。イエス様を殺そうとしたヘロデです。だからエサウの子孫からがエドム人となってそれがイドマヤ人というふうに言われて、イドマヤ人から出てくるのがヘロデです。でヘロデはイドマヤ人でユダヤ人ではないんですけれども、イドマヤ人でローマ、その時世界を支配していたローマ帝国に取り入ってユダヤの国の王になりました。そしてクリスマスの時にイエス様を殺そうとしたあのヘロデがこのエドムから出てきてくるわけですね。じゃあなんで、だから神様はエドムを敵、神様に敵対するものの象徴として書いたかというと、一つはですね、やはりその先祖であるエサウからその性質が出てきているということを見ます。じゃあエサウという人はどういう人であったかですね、ということをちょっと見てみたいと思います。創世記の25章創世記の25章の29節からです。創世記、25章29節から、ここにですね、ヤコブ、さてヤコブが煮物を煮ているとエサウが野から帰ってきた。彼は疲れ切っていた。エサウがお兄さんです。ヤコブが弟です。でヤコブはインドア派、エサウはアウトドア派です。イサクは家の中でいろんなことをするのが好き、エサウは外に出ていろんなことをするのが好き。でここもですね、狩りに行ってました。そして帰ってきた時疲れ切ってたんですね。で30節から言います。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを食べさせてくれ、疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。エサウは、見てくれ、私は死にそうだ、長子の権利など私にとって何になろうと言った。ヤコブは、今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を侮ったとあります。ここにですね、エサウは長子の権利を侮ったということがあります。これヘブル書にですね、この時のことを書いてます。ヘブル書にはですね、また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の特権を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさいということがヘブル書12章16節にあります。だからここでですね、長子の権利を売ったエサウのことをヘブル書ではみだらなもの、俗悪なものというふうに言っております。つまりエサウはなぜ長子の権利を売ったか、お腹が空いてたからですね。で、お腹空いてるっていうことで、まあヤコブもちょっと、ヤコブもヤコブなんですけれども、だったらお腹空いてるな、じゃあ食べてっていうふうに言えばいいのにというふうに思ってしまいますけれども、ここで長子の権利を売ってくれって言ったんですね。この食べ物と交換してくれって言ったわけですね。で、彼は長子の権利を売ったんです。ですね。で、彼は32節で、長子の権利など私にとって何になろうと言ったんです。 長子の権利で何かっていうことですね。で神様は、このヤコブのおじいさんにありますアブラハムに対して祝福を与えました。であなたによって全ての、ね、国民が祝福を受けると言いました。だからアブラハムの受けた祝福がイサクに与えられ、そしてヤコブに与えられていくわけですね。でヤコブもエサウも長子の権利の大切さ、神様の祝福というものについて聞いていたと思います。聞いていなければ何も思わなかったと思うんですけど、やはりアブラハム、イサクで、特にお父さんのイサクから、お前は神様はどのようにアブラハムを祝福し私たちを祝福しているか、そしてその祝福はあなた方に向くんだよということで、ね、ずっとそれを話してたと思うんですよ。ところがエサウはどう聞いてたかというと、気にしない、そんなものここにあるように、だから長子ということは長男ですよね。その祝福は誰に行くかというと長男に行くんですよ、普通だったら。だからそれをエサウは、本当は私は 長子なので長男なので、その祝福を私が受けるんだ、その権利があるんだ、それは大切にしなければいけないんだっていうことを彼は本当は思わなければいけないわけですよ。ところがそれを食べ物一杯と売ってしまうほどに軽んじていたですね。でもヤコブは長子の権利の大切さ、そしてその後よく知ってます、イサクがね、もう自分に受けた祝福を子供に与えようとして、エサウに与えようとした時にヤコブがそれを奪っていきますよね。ヤコブはそれほどに長子の権利、神様の祝福というものを大切にしていたってことです。でもエサウはそれを大切に思っていなかったということです。ここが神様に従うものと敵対するものになっていく大きな違いになっていくんですよ。つまりヤコブは神様のことをやはり思っていた、でもエサウはこの世のことにしか興味がなかったということです。だからこの後騙されますよね。ヤコブに騙されて祝福を奪われます。そして27章の1節からそのことが書いてあるんですけど、27章の38節を読みますとですね、38節に、創世記27章の38節、エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか？お父さん、私を祝福してください。私も。エサウは声を上げて泣いた、ってあるんですよ。ですか。祝福を受けられなかった。このように、もちろんこれはヤコブが騙したということはあるんですけども、もう長子の権利を売った時点で失った約束は二度と彼には戻らないということです。彼自身が招いたことだったんですね。で、そのように生きたエサウはどういう生き方をしていたかというと、26章の34節と35節を読みますと、26章の34と35です。エサウは40歳になってヒッタイト人ベーリの娘ユディトとヒッタイト人エロンの娘バセマテを妻に迎えた。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったと書いてあります。そして27章の46節を読みますと、27章の46節、リベカはイサクに言った。私はヒッタイト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブが この地の娘たちのうちでこのようなヒッタイト人の娘たちのうちから妻を迎えるとしたら私は何のために生きることになるのでしょうと言ってるんですね。それで28章の一節にイサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福しそして彼に命じた。カナンの娘たちの中から妻を迎えてはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行きそこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えなさいって言ってます。エサオの生き方っていうのはまさにこのように目を向ける生き方なんです。アブラハムはイサクにイサクの妻を迎えるためにわざわざしもべをやはりこのおじさんの家の方に向かわせています。でヒッタイト人のそのカナンの地の人と結婚するということはどういうことか、やっぱり偶像崇拝が入ってくるわけですね。結婚によって特にこの聖書の時代においてはイスラエルの人たちっていうのは誠の神様を信じてますけれども、カナンの地に住む人たちというのは偶像崇拝者です。そこに結婚することによってどちらが強いか、やはり偶像崇拝がやっぱり強くなってくると思うんですね。ここでイサクもリベカもこのエサウの奥さんたちのことで非常に心を悩ましている。だからね、結婚するってことは本当に大変なことだと思う。大切なことなんですよね。やはり私たちは主にあるものとして主にあるものと結ばれるということが大切なんだということをやはり覚えないといけないと思います。必ず異邦人の人と結婚した人、同じ信仰でない人と結婚する人に来るのは問題です。なぜなら一緒に祈れないからです。一緒に心を合わせて祈ることができないからです。だから結婚ってことは本当に大切なことなんだと思います。でもね、結婚してもう 結婚した時点でイエス様を信じた、その後にイエス様を信じて本当にご主人のために祈っているという人は本当にたくさんいます。でエサウは結局なぜ間違ったのか、そのように神様のことよりもこの世に目を向けていたので長子の権利など何になろうと言ったんです。それで祝福を奪われたことによって彼はもうどうしようどうしようと言いますけれども、もう遅い。だからヘブル書であるように長子の権利を軽んじてもうそれ何になろうとかいう、神様の祝福なんて何になろうというものはみだらな俗悪なものなんだということなんですね。ですから私たちも神様の祝福、神様が私にくださった祝福、救い、また信仰の祝福っていうものを本当に大切にしていかないと、もし私たちが私の持っている信仰なんて何だろう、こんなもの邪魔だとかね、礼拝することをこんなもの邪魔だとかね、礼拝なんて来ても仕方ないじゃないかとかね、聖書なんて何にもならないじゃないか、読んだってどんなんだ何にも変わらないじゃないかとかね、別に祈らなくても神様は私を守ってくれるんでしょうとかね、そういうふうな思いでいると神様の霊的なものに目を向けていかないといつしか神に敵対するものになっていってしまう、そういう恐れもあるっていうことを私たちは覚えていきたいと思います。もちろん本当に信じているならば御国に行きますよ、天国に行きます。でもこの地上においてそういう生活をしていくと天国には行けるけれども、かろうじてってことが出てきますですね。やはり私たちの信仰生活というのは神様に試されるんですね、やがては。ですから大切にしていかないといけないんだってことですね。私たちは先ほどコロサイ書で読みました生徒の相続分に預かる資格が与えられております。イエス様はヨハネの14章の2節で、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかって言ってます。 私たちにはそれだけの素晴らしい祝福があるんですね。でもその祝福というのは将来のことです。未来のことです。天の御国に、やがて私たちが天の御国に行った時に受けるものです。放蕩息子のようにですね、神様、天に受ける祝福を今私にください、私はこの地上でもっと祝福してくださいと言ってもそれはならないわけですね。地上においてはいろんな戦いがあります。でもそれを本当に私たちは仰ぎ見ているか、それを私たちは本当に信じているか、その祝福に目を向けているか、この地上に目を向けていってしまうと、そのものから私たちは目を背けてしまいます。でこのエサウの祖先、子孫であるエドム人というのは神様に敵対するものになっていってしまったわけですね。でもう一回イザヤ書に戻りますけれども、このエドムがですね、やがて滅ぼされていくんだということが、ずっとここに書いてあります。で、16節に行きます。じゃあ私たちにとって大切なことは何なのか、もちろん聞くことです。そして16節にですね、主の言葉って本当にそれだけ確かなのかってことがあります。そうなんです、主の言葉は確かなんです。間違ってないんですね。16節に主の書物を調べて読めたってあります。主の書物ってのはもちろん聖書のことです。で、特に預言書です。預言のことです。預言を調べてみろってことです。どれほど神様の御言葉が正しく成就していたかってことですね。パウロがいますね。で、パウロはガラテヤ書を読んでいくとですね、パウロは自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でしたと言っています。彼はユダヤ人として律法をすごく学んでた人なんですね。でも律法をどんなに学んでもイエス様は信じなかったんです。その時に聖書がどう成就したかなんて分かんなかったわけです。で、彼がイエス様を信じたわけです。で、イエス様を信じて、イエス様を信じるようになった時に、聖書に対する見方も変わったんですよ。どう変わったかというと、旧約聖書いっぱい知ってるわけです、彼は。でもイエス様を信じたことによって、この旧約の御言葉はここで成就した。この旧約の言葉はここで成就したんだということが分かっていくわけです。だからパウロの書簡とか見るとね、特にロマ書なんか見ると、この旧約の言葉の成就ということがいろいろあります。彼はね、すごく感謝したと思います。旧約読んでても、これはいつ成就するんだろう、いつそのメシアって来るんだろう、わからなかったわけですね。ところがイエス様が来たってことが分かった時に、それで聖書を読んでいくと、これはイエス様のことを書いてある、これもイエス様のことが書いてある、これもここで成就したんだってことがすごく分かってくるわけです。その時に彼は大きな恵みを受けるんですよ。恵みっていうのは知らなかったことが分かるってことです。なんかいいことがあったっていうのは恵みではなくて、神様の言葉が本当によく分かった、ここで成就した、それが私に対してこう言われていることなんだということが分かることなんですね。私たちはイエス様によって聖書の御言葉、パウロは特に聖書の御言葉が本当によく分かっていったと思うんですよ。それで彼はそれを全ての人に伝えようとしていったわけですね。で、聖書の御言葉っていうのはなぜそれほどのものかっていうと、16節の後半、それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからであるとあります。つまり聖書は人、もちろん人が書いてますけれども、霊感されて書かれたものだということです。ですね。聖書はすべて神の霊感によってとあります。霊感って何かっていうと、その 書いてる人が突然にこうなんか霊に満たされてバーッと書き出したとかそういうことではなくて、彼が書く文章に間違いがないように神様がその人を守られた、これが霊感です。だからいろんな人がいろんな立場で書いております。だからあこの人だからこういう書き方するんだな、まあ、いろいろあります。でもその書いてる言葉にもし間違いがあれば、聖書の言葉に間違いがあればどうでしょうか。この聖書の言葉は信じていいけども、この箇所は、ま、信じたらダメですよっていうことになってきます。そうじゃなくて、聖書を書いた人たちがみんな聖書の言葉に間違いがない神様の御心をそのまま書けるように神様がその書く人を守った、これが霊感という意味です。だから間違わないんです。間違いはないんです。だから私たちは聖書の言葉をそのまま信じていいわけです。聖書の言葉がそれだけのものであって信じるものであるならば、私たちはこの聖書の言葉をそのまま信じていけばいいわけです。聖書は確かなものです。だから学んでいって内容を知っていくときに、私たちは神様に喜ばれる歩みをすることができる。それを無視して全くもう私には関係ないと言って行くならば、エサブのように神の言葉を聞きながら祝福を受ける立場にありながら全くいらないというと敵対するものになっていってしまう。やがては滅ぼされてしまうものになっていってしまう。イエス様を信じ受け入れなければ滅びるんだということを聖書に書いてあります。グレーはないんです。信じる信じない、その間のまあ信じているような、まあ信じてないような、でも教会も来てるし、でもねえ、まあ、この信じるにはちょっとまだ私はっていうグレーはないんです。あなたは信じますか信じませんか、そのどちらかですかということを言われているわけですね。その言葉を信じて私たちは主によって養われていく、信仰は守られていく、そのことを神様は望まれているということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちに聖書の言葉が与えられていること、本当に感謝をいたします。この聖書が与えられているからこそ、私たちは神様の御心を知ることができます。救いを知ることができます。信仰の歩みを知ることができます。また私たちに与えられているどんなに素晴らしい祝福が待ち望んでいるかを知ることができます。どうぞ私たちがその聖書をもっともっと知って増し加えられて、その知識が増し加えられ、主に喜ばれる歩みをしていくことができますように導いてください。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。